こんにちは、遠藤和樹です。秋山条件次の経営者のマインドサプリ、秋山先生よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということでね、今日も行きたいと思いますけれども、はい、どうですか最近は。
最近暑い。
暑いですよね。もう全国中
達人的プラス、はい、今そのなるべく歩いてるんですよ。
ウォーキング、
あとはまあその移動するときに駅1個手前で降りて。
マジっすか、こんな暑いのに。いや、しもう仕事の前とかでそんなことしたらお客さんの前でびしゃびしゃじゃないじゃないですか。
いやいやいや、そのやっぱり体力をやっぱりどうやってつけていくかって意識してるので。でその時に言いたいのはこの後で、あの、なのでデビューしたんですよ。
視力はリタイアしたし合気道もだいぶやりサボり気味だったし。
いやいや、やってますよ、頑張ってますよ。あのね、ちょっと恥ずかしいんだけど、まだ日傘
最近知ってます？日傘のさ、あの、帽子日傘ってや
つ。知らないですよ。
あれ流行ってる。あれちょっと欲しいんですけど。
カッパみたいの？
そうそうそう。ちょっと可愛いんですよ、おじさん被って
る。マジ？いや、それは
なんか、それじゃなくて。
いや、普通の日傘をついにデビューして、それがものすごくいいよって話をしようと思ったのに、そのカッパの日傘の方には頭が持ってかれちゃった。
あ、今度、じゃあ、あの、お送りしますね。まあ、そんなね、日傘に。
はい。
で、日傘、理由は？
あ、やっぱり、その、やっぱり、その、体力が本当に削られちゃうんですよ。直射日光浴びると。だから、すごい楽。
あ、でも、歩く。
うん。
だから。日傘、発散しながら歩いてるんですか？
そうそうそうそう。
まあまあ。
だから、言いたいことは、
言いたいところですね。
遠藤さんも、日傘を足してね、歩きましょうって話をして
た。ああ、僕はもう帽子をね、あの、検討してますんで。
帽子されていきましょう。はい。
そんなね、今日の質問、早速いきたいと思いますが、今日はですね、ちょっと立場的に多分なんか、社長さんとかなのか、経営者なのか、ちょっと事業部長なのか、みたいな、そんなところなのかなと質問を見る限り思います。
はい。
いきたいと思います。最近、経営が自利品で焦っております。先月は新規サービスの打ち出しに注力したのですが、現場からは響かないと感触が薄く、部下も何を目的に動けばと困惑気味になっています。ワンオンワンでは質問もうまくできず、次に何をするのか具体策に落とせません。セルフコーチングで気づきもありましたが、行動に移せず、というどういう問いを立てチームを動かせていけばいいのかと悩んでおります。よろしくお願いいたします。
なるほど。まあ、この方は、まあ、ある役職についててチームを持っていて、そのチームを動かしていきたいんだけども、そのどう問い当てていいかわからないっていうことですよね。
で、実態として新規のサービスも打ち出したが、ちょっと鳴かず問わずという実態なんですかね。
なおかつ現場から響かないって言われて、ワンオンワンをしても質問がうまくできないっていうことですよね。
そうですね。
で、まずここで、あの、私が注目したいのは、チームを動かせばっていうところに一つポイントを置いてみたんですね。で、チームを動かすときに何が必要かっていうとき、まあ、この方は部下の方がどれぐらいあるかわからないんですけども、その例えば部長とかそういう方ってついついそのチームを動かすときにプロ野球でいうとコーチっぽい目線で見ちゃうんですよね。例えば営業部長で自分は営業得意だとすると、その営業のスキルをどうやって上げればいいか、そのためにはみたいな形になっちゃうし、候補だとするとどうやって広げればいいかみたいになっちゃう。そうじゃなくて、やっぱり今大切なことは、そのチーム全体を動かすときにチーム全体のその課題は何かっていうところをまず見てみたいんです。つまりこの方は何に困ってるかというと、多分複数の困りごとが混線してるんじゃないかなと。
ああ、例えば
分かりませんが、そもそもその新しい事業で何を達成したいのかちょっと曖昧になってるかもしれないし、現場との乖離っていうのが進んでるかもしれないし、自分のこの思考が独走しちゃってるかもしれないし、つまり彼の中でこうスタックしてるのは、こう 何が問題かが分からないまま、とにかくチームを動かなさなくちゃいけないなっていうふうになってしまってるのではないかなというふうに見立てました。
ああ、なるほど。なんかいろんな課題がぐちゃぐちゃになっちゃってる。
うんうん。で、実は私がそのサポートし、支援をしている経営者の方もこういう場合に陥っちゃうんですね。例えば、いろんな問題があるんだけども、こうどうしていいか分からないところでスタックしてると。そういう方がいたので、ちょっと少し具体的に言うと、あるサービスを打ち出したんだけども、なかなかそれが思うように動いていかないとか、で部下からもこれどうやって売っていいのか分かりませんとか言われたり、かといってそのクライアントさんのニーズが今一つつかみきれてはないんじゃないかみたいなことたくさん上がってきてるんだけども、あさってだと。なので私はその社長さんと、今会社全体で何が起きているのか、経営課題はどこにあるのかということをなんか全て洗い出したと言ったんですね。そうすると、例えば誰にどんな価値を届けているのかというのが曖昧だったり、会社全体 そのキャッシュフローというかお金の流れが見えなかったので不安になっていたり、社員との関係がなんとなくずれているのは分かっているんだけども、具体的に社員と何がずれているのかをつかめてなかったり、そういうものを一個一個こうクローズアップしていったんですね。そうしたら、その会社の中で6個とか7個、8個ぐらい課題がブワーッと上がってきたんですよ。
はいはいはい。
あ、こんな風に課題が上がってるんだなと。ですから、さっきの野球チームで言うと、監督の立場に立ってピッチャー陣はどうなのかとか、守備はどうなのか、バッティングはどうなのかって、あらゆるところを全体として見ていったんです。
コーチっていうか監督ですね、全体を見る側って感じですね。
そう、全体を見る側に立って、あ、こういう問題はボコボコボコボコ出てるんだなと。そうすると不思議なことにちょっと落ち着くんですよ。あ、今まで結局何か問題がいっぱい起きてるけども、どこにどんな問題が起きてるかわからないし、何個あるかもわからないところで焦ってたんですね。じゃあそれが大きいところでは6個あるねっていうのが分かった。
解決はしてないけど、
はい、じゃあその後ですよ。その後、じゃあ今の現状からすると、どれから先にやるべきかって優先順位が初めてつけられる。
ほうほう。
つまり全体を見えたから初めて優先順位がつけられる。で、優先順位がつけられると、例えばその社長さんでいうと、やっぱりまずは現場と経営陣の認識のズレが起きてるけど、それが何かわからないっていう経営課題があったんです。いや、それが一番今大切だね、そっからやりましょうっていう風になったんです。で、そうなってくると、今度はアクションプランが初めて立てれるんです。
まあそうですよね。課題が全部浮き彫りになって、優先順位を立てれて、じゃあどうするかっていうフェーズってことですもんね。
で、コーチング、この方もね、セルフコーチングやってますけども、コーチングというのはやっぱり一番のその強みは、アクションプランを作って行動促進していくということなんですね。ということは、課題が今いくつあって、そしてどの課題からやるのかということが見えて、そこからコーチングっていうのがめちゃめちゃ機能してくるわけですよ。
なるほど。じゃあ、ある意味で言うと、コーチングの領域ではない部分ってことですか、その整理の部分は。
そうですね。そのコーチングをする、アクションプランを立てていく前に、全体の経営課題を見ていくってことをやるのがまず重要ですね。
でもそうですよね。今話聞きながら思いましたけど、その起きている事象の課題をどうするかって、コーチングっていうよりも、一番ビジネスする上で問われる、すごい重要な能力の話ですもんね。
そうですね。ただやっぱりその部長とかですね、そのやっぱりある特殊技術とか専門分野を能力があって、経験もあって役職についてると思うんですよね。そうすると、ついうっかり自分が見えてる視点でしか、そのチームの問題課題というのを見えなくなってしまうんですね。
あ、ごめんなさい、私の言い方がずれてたんですけども、それを整理する能力がめちゃくちゃ重要なスキルですもんね。
うんうんうん。
ってなると、そこがないと、今の話ってコーチングが機能しないっていう話ですよね。
はい。
ここってコーチングは支援するんですか、そのなんていうんですか、事業の整理っていう言い方なんですかね、今の一言で言うと。
やっぱりね、最近思うんですけども、そのコーチングコーチの人が自分のその 支援領域をどう認識するかによって変わっちゃうんですよね。
うんうんうん、まあ、そうですね。相手がこういう課題があって困ってるんですって言って、あ、わかりましたって言ってアクションプラン考え出したら、
そうなんですよ。
まあ、それでスタートですもんね。
はい、そこはまあ一般的なコーチングですね。何に困ってますかって聞いて、こういうことに困ってます、じゃあゴールはどうしたいですか、こういうゴールしたいっていうと、そのことについてのゴール設定と問題が見えているので、じゃあどうしていきますかっていうアクションプランを作っていくことができるんですが、
うんうんうん、
で実はやっぱり今そのビジネスの中においては、実は相手が認識している問題が合ってるかどうかとか、あとは問題が複雑化しているので、全体の問題の整理っていうのがめちゃめちゃ今重要になってるんですね。
ごちゃごちゃですからね、実際のところって。何なんだろうこの違和感はみたいなところからね、実際行って仕事始めるじゃないですか。なんか気な臭いなみたいな。 そうですね、それをきちんと10個あるなら10個課題として落とし込んで、
それを整理して、まあ、可視化して
優先順位をつけていくということをしないとコーチングが機能しないぞというところの話ってことですね。はい、
ですから、まあ、この方もぜひですね、まあ、一人ではなかなか難しいとは思うんですけども、それこそ、まあ、チームのメンバーと一緒でもいいですし、もしかするとあなたの上司とともに今自分が持っているチームの課題は何なのかっていうところを洗い出す、もしかすると会社全体の課題をその経営陣で洗い出すところからスタートする必要があるかもしれません。
すごい端的にまとめちゃうとあれですよね。今のその前段の方の話っていうのは、いわゆるでいうコンサルの仕事ですよね。で、アクションプラン立ててどうやっていくかっていうのがコーチングの仕事なんで、コーチングだけだと足りなくて、コンサルがやるようなその能力的支援の方も重要だよねともう聞こえたんですけど、そんなまとめ方はずれてますか？大丈夫ですか？
まあ、本当にその通りです。ですから、せっかくこの方もセルフコーチングしてるので、ここで改めてそのコーチングというものが何に一体よく機能するかっていう、コーチングが、できることを知る、つまりコーチングができないことを知ることによって、しっかりとその問題課題そして解決に向かうことができると思います。
ということでね、ちょっと質問がね、どこまでフィットしてたのか分からない部分もありますので、今日の話を受けてこの辺ももうちょっと深掘ってほしいという話がありましたら、ぜひぜひ具体的にいただけたらと思っております。はい、ということで今日のところ終わりたいと思います。秋山先生ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では秋山城賢治への質問を受け付けております。ウェブ検索で秋山城と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。またオフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。